Audi. Back on live.
はい、というわけで本日のゲスト古賀健一さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、まずはですね、古賀健一さんのプロフィールを紹介したいと思います。古賀健一さん、福岡県出身のレコーディングエンジニアです。2005年青葉台スタジオに入社、2019年シロマニアスタジオ設立、2020年ドルビーアトモス対応スタジオに改修、そして2023年第46回日本アカデミー賞映画月の満ち欠けにて福重真里が優秀音楽賞受賞ということで、簡単な略歴ではございますけども、紹介させていただきました。前回はですね、去年の5月に出演していただいたのですが、今回番組初の2回目の出演というわけで、楽しみにしております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、そんな古賀さん、今回、なぜ出演していただいたかと言いますと、富山にですねドルビーアトモスの体験できるスタジオを作られたということで、今日はそちらの話をいろいろ聞いていきたいと思います。昨年ですね、出演された時には古賀さんまだその時できてなかったですよね。
その時作ろうかなみたいな、
ですよね、
やろうみたいな感じになってた時だったかな。
はい、ちょうどそのことをこの番組で放送していただいたんですけども、有言実行ということで、
有言実行したね、はい、できたね、
この富山にできましたね、本当に。
うん、
このドルビアトモスの体験できるスタジオというのは日本では
こういう形は初かな。一般の方に、一般の方が自由に気軽に体験できるっていうのは初だと思う。普通だったら映画館とか、
そうですよね、
そういう限られた施設の中にあるものなんで、
はい、このドルビーアトモスですね、こちら1年ぶりなので、ちょっとこちら改めてですね、このドルビーアトモスというのはどういったものなのか、また古賀さんに改めてちょっとお聞きしたいんですけども、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
おさらいということで。
はい、おさらいですね。
ドルビーアトモスの説明もそうなんだけど、
はい、
まず皆さんが耳にしているのはどちらかというと、空間オーディオっていう言葉、
はい、
多分なんかアップルの CM とかアマゾンミュージックとか聞いたことあると思うんですけど、空間オーディオっていう、日本ではキャッチーな言葉にしちゃってるっていうのもあるんですけど、それとドルビーアトモスはある意味イコールで、
はい、
でもその空間オーディオっていう大きな括りの中に、英語で言うとイマーシブオーディオとか、あのスペシャルオーディオとか言うんだけど、その中にいくつかフォーマットがあって、ドルビーアトモス、 DTSX、 オーロ 3D、 NHK22.2、 ソニー360リアリティオーディオって、ざっくりこれくらい種類があるの。
はい、
でそれ何が違うかっていうと、皆さんも映画館には行ったことある人が多いと思うんですけど、映画館に行くと壁一面にいっぱいスピーカーあるよね。
はい、ありますね。
前とか、
はい、
前にはもちろんスクリーンの後ろにあるんだけど、左と右と後ろにある。でそこでサラウンドっていう方式で音を出してる、 5.1 チャンサラウンドっていうんだけど、でさらにそれを進化させて一応 7.1 チャンサラウンドっていうのも存在してて、そこまでが今までのフォーマットだったの、
はい、
なんだけど、それはあくまでもこう2次元の前と横と後ろだから、自分の耳の高さの2次元のサウンドの再現率だったんだけど、ドルビアトモスはそこにさらに上にスピーカーがついて、半球体みたいな、地球でいう北半球みたいな音像で立体的に音が出るっていうのが、厳密に言うともっと難しい位置情報が入っているのがいろいろあるんだけど、そういう 3D オーディオみたいな言い方もするんだけど、そう音が立体的になった、なので立体音響とも言うの、日本では。
なるほどです
。すごい難しい、いろんな言い方があるけど、今一応全部一緒。
はい、なるほどです。僕も初めてこのドルビーアトモスを、古賀さんのシロマニアスタジオで、体感っていう感じだったんですけども、聞いたっていうよりも体感したっていう感じの、僕もニュアンスだなと思って、その 2D ではなく、やっぱり僕も 3D だなってやっぱり感じました。古賀さんってこうレコーディングエンジニアという職業じゃないですか。このレコーディングするときに、ドルビーアトモスと通常のレコーディングって内容って一緒だったりするんですか？
一緒でもいいけど、一応違う、 違う方がというか、まあ、新たに、まあ、スピーカーの再現する数が変わるじゃん、
はい、
今までだとステレオって呼ばれる2チャンネル L と R の2個のスピーカーで再現する情報量でよかったんだけど、それが一気に言葉難しくないけど 7.1.4 っていう最低でも11個、
はい、
プラス低音用の 1.1 の12個のスピーカーで最低限再生してください、まあ、制作してくださいという決まりがあって、世界的に、
はい、
なのでそうすると今まで立てたマイクじゃ足りないんだよね。
あ、そもそもそうですよね。
そうそうそう、はい、なのでなんか例えばドラムとかピアノとか、まあ、ストリングスって弦とかバイオリンとか取るときもマイクが3倍ぐらい増える。僕の場合はね。
あ、3倍ですか、
うん、だ
から
ボーカルの周りにいっぱいマイクは立てないよ。
はい、そうですね
立てないけど、まあ、例えばだけどボーカルとかの処理だったら、はい、ハーモニー積み方がよくさ、ダブル同じ歌2回重ねたりとか、うん、ハモでも L と R に分けるために2回歌ったりするじゃん、
はい、
3度上とか3度下とか5度とか、
はい、で、そうですね、
だんだん重ねていったら途中でもう邪魔だな、いらないやって思うじゃん、
はい、
あ、これちょっともう聞こえないからでも意味ないね、じゃあやめようかってなるけど、アトモスだとスピーカーがいっぱいあるから、
はい、
入れたら聞こえるの。
おー、
そうするとこう今まで諦めてたというか、まあいっかと思ってたものも実は入れた方が効果が出るっていうのもあるので、そのアレンジが変わる。
あ、でも確かに僕も、うん、
アレンジが変わる。
その小川さんのスタジオで聞いた時に、うん、その後ろからとか上から聞こえてくる音があった時に、うん、あ、花からこのドルビーアトモスで曲作るぞっていう時に、
うん、
その作り手も多分そもそものアレンジが入れる音とか変わりそうだなっての確かに僕も思ってたんですよ。
変わる
ですよね。
再現度が、空間の再現度合いが上がるっていう
感じかな。うーん、そうですね。先日富山のオーディオショップに行ったじゃないですか、
うんうんうん、行った行った、俺が行きたいって言って連れてってもらった、
はい、小川さんがこのアンテナを張ってた、僕も知らなかったんですけども、
うん、
オーディオショーの、クリアサウンド今井さんに行ってきたんですけども、
うんうん、
ものすごい小川さんが生き生きされてましたよね、あの時に。僕もこんな小川さん、ね、見たの久しぶりだなと思って
めっちゃ面白かった。何に生き生きしてたかっていうと、はい、音じゃなくてプロジェクターとスクリーンっていうね。
そうですよね
音じゃないんかいっていう
ね、はい、でもなんか、うん、びっくりしたのが、そこかなり老舗で、富山県でも本当に歴史のある、
うん、いやいや富山県じゃないよ、
はい、
富山県レベルじゃないよ。
富山県レベルじゃなくて
日本で超老舗だから。
うお、
やばい、知らないでしょ。
はい、
知ってた。
いや僕も知ら、本当に申し訳ないですけど知らなくて、
は
い、
調べたらさ、
はい、
大正15年だって創業。
大正15年ってことは、
うん、
今
98周年だから、あと2年後かな100周年来るよ。
1世紀が
やばいよね。
やばいっすね、本当に。もう日本北陸のドンっていうか、もう
日本だよね、日本、うん、の代表するオーディオショップなんだなと思って、
はい。それではですね、ここで、一度ドルビーアトモス対応の曲を、1曲小川さんにまず紹介していただきたいんですけど、うん、よろしいでしょうか。
そうですね、ちょっとドルビーアトモスの楽曲を、
はい、
そのまま皆さんにラジオの電波に載せることがちょっとできないですね。あくまでもドルビーアトモスを再生するにはスピーカーの数がいるので、今から流すのはドルビーアトモスに対応している楽曲のステレオバージョン、はい、今までの皆さんが聴いてステレオバージョンを流します。
はい、
なのでちょっとドルビーアトモスは聴かせられないんだけど、聴、はい、こうと思ったらヘッドホンでそのバイノーラルっていう別の技術で聴かなきゃいけないから、ちょっとまだね、いろいろ問題点があるんだけど、まあその曲からちょっと今年日本録音プロ録音賞の最優秀今年取ったのよ。
おめでとうございます。
その楽曲を、はい、ケンタデラチ君のジャスミンという曲を聴いてください。
はい、お願いします。 Back on live. 小川さん、ところでなんですけども、
うん、
先ほど、オーディオの話出た時に、空間オーディオの話が出た時に360とか、
うん、
なんかいろんなワードが出てきたんですけども、ちょっとそこの話もお聞かせ願えますか。
今皆さんが空間オーディオに一番簡単に体験するにはヘッドホンかイヤホンっていう環境、携帯とねが一番簡単なのね。でその場合に、Apple、日本だと Apple Music に入ってドルビーアトモスを体験するか、Amazon Music Unlimited 一番高いコースに入って、 360リアリティオーディオもしくはドルビーアトモスを体験するの2つしかないの。
あ、
残念ながら日本には。もちろんその映画の方のフォーマットになればネットフリックスとディズニープラスとアマゾンプライムができるんだけど、音だけを純粋に音楽を楽しむっていう方法はまだ日本には2つしか、あとブルーレイはもちろん大丈夫なんだけど、あのサブスクっていう意味ではその2つしかない。でこれもよく落とし穴で、あの iTunes ストアで買ったら聞けるんですかみたいな問い合わせがあるんだけど、
あれはね、思いますね、
ステレオしか聞けないの。
あ、 iTunes で購入するとステレオのみなんですね。
ドルビーアトモスは買えないの。
おー、
サブスクでに入る、 Apple Music に入ってないんですけど買ったら聞けるんですかって言われるんだけど、
はい、
それはダメなの。
あ、ダメなんですか。
なので流せないの。買わないと流せないじゃん、
はい、
ラジオって CD とかじゃないと流せないじゃん、
はいはい、
だからドルビーアトモスのさっきのジャスミンは、はい、サブスクなので流せないの。
なるほどです。
著作権的に
も合点がいきました。
合点いった、
はい、
そうで次ちょっと聴いてもらう曲は360リアリティオーディオのに対応した楽曲 でこれはあの実はそういう人たちのために Spotify とか LINE ミュージックとか AWA とか YouTube ミュージックとかでも聴けるように、そのステレオのフォーマット LR のフォーマットの中にわざとそのバイノーラルっていうあの顔の形をしたマイクがあるの知ってる？
顔の形をしたマイクですか？
そう、下手すると肩まであるんだけど、
はい、
そういうマイクがあるのでちょっと調べてください。バイノーラルマイクってあるんですけど、
バイノーラルマイク、はい、わかりました、
はい、そういう説明ははしょるけど、まあ、その技術を使って、はい、バーチャルでヘッドホンイヤホンの中で楽しめるようにステレオ音声にその360リアリティオーディオを落とし込んで配信するっていうのを作ったの。なので次は、
はい、
にかける曲はヘッドホンイヤホンをつけて聴いてくれればそういう体験ができます。でその360リアリティオーディオっていうのはソニーの方の技術、
はい、
ドルビーアトモスっていうのはあのアメリカのドルビーあのドルビーさんっていう、まあ、ドルビーっていうのがあるんだけど、ドルビーのアメリカの方の会社の技術で、
はい、
今そこ2つ が頑張ってるの世界的に。なのでそっちの技術を使った楽曲です。そしたらサトルコントロール、ちょっと読み方難しいんですけど、サトルコントロールでコモンセンス。
Back on live。
はい、小松さん、本日なんとこの番組にプレゼントをご用意していただいたということで、
また、
はい、昨年あの出ていただいた時も、いただいたんですけども、今回は、
今回は前回 JBL のバー、はい、5.0 っていうサウンドバー、ドルビアトモス対応のサウンドバーだったんだけど、今回はデノンさんから、
はい、
217という、
はい、
あのまたドルビアトモス対応のサウンドバーを、
お
ー、なんと1名に
ありがとうございます。
なんと1名に、
ちなみになんですけど、このサウンドバーって聞くと、何ですか？
確かに、ね、
はい、なると思うんですけど、
テレビの前に置くなんか長い棒あるの見たことない？電化製品屋さん。
あります、あります、はい、
あれで何かっていうと、あの中にスピーカーが、まあ、最低でも3つ LCR って入ってて、
はい、
さらに壁の反射を利用してあのサイドとか、
はい、
後ろとか上とかの音をバーチャルで作り出すのがそのドルビーアトモス対応のサウンドバーっていうの。やっぱテレビだとどうしてもついてるスピーカーが小さくて、その低音とか音をクリアに再生できないかったりするので、その専用の音専用のなんつうのバーをつけて、はい、よりいい音で楽しむ、さらにドルビーアトモスも対応してるっていう、
はい、
ちょっと Apple Music を聞くにはあの Bluetooth には対応してるんだけど、 Bluetooth にドルビーアトモス音声乗らないので、
はい、
あの別に Apple TV とか Fire TV とかそういうのが必要、もしくはあの Android の OS が入ったパナソニックとかソニーのその Android テレビからHDMI ケーブルでサウンドバーに入れなきゃいけないから、これ難しいから、まあ、当たった人は僕が全部サポートするんで、僕に聞いてください、ツイッターで。
あのサポートセンター、小賀健一さんがついてくるってことですね。
はい、音出るまで付き合いますんで。
はいはい、ってことは、じゃあ、 あの、仮に当たったってなって、これちょっと使い方わからないよってなっても、小賀さんちょっと教えてもらえませんか、ね、って言ったら、小賀さんが
大丈夫です、
あのちゃんとサポートしてくださるってことで、
はい、
あ、じゃあ皆様あの安心して応募してください、よろしくお願いします。はい、ではちょっと引き続き聞いていきたいんですけども、小賀さん、今流していただいた2組のアーティスト、こちらどんな方々でしょうか？
ケンタ・デダチ君はロサンゼルス在住 の、はい、若いシンガーソングライターの子でソニーからデビューしてるんですけど、はい、まあ、その子のアルバムはもう全曲アトモスで前回のアルバムも作ってて、
あ、全曲ですか、
うん、全曲そうしで積極的に空間オーディオだから360リアリティオーディオも作ってるしドルビアトモスも作ってるし、はい、ステレオも作ってるしみたいな、そういう、 もう新しいすごくかっこいい声が本当にいいから大好きで、
はいはい、
すごくお世話になってるアーティストですね。でコモンサトルコントロールっていう方は井上陽介さんっていうターンテーブルフィルムズっていう大阪でバンドをやってる人のギタリストの人のソロ名義 の、 アーティスト名で、でその人ともいつも実験的なことばっかやってるの俺ら、
はい、
だからこういうのやりたいから、これサウンド&レコーディングっていう雑誌があるんだけど、それの360リアリティオーディオ特集で作った楽曲なの今の、
はい、
だからなんか詳細知りたい人は YouTube にも上がってるし、サンレコにもその時のインタビューとか載ってるんで、
はい、
まあ、そうすると制作の裏側が知れるので、まあ、バンドマンとかはいいかなと思って、
はい、
富山のバンドマンいいかなと思ってそれにしました。
ありがとうございます
はい、
ではですね、昨年その出演された時に、うん、富山でドルビーアトモス対応のスタジオを作りたいってこう、うん、おっしゃっておられて、それで今回こう有言実行、していただいたわけなんですけども、うん、この富山に、ま、ドルビーアトモスを作られたということで、場所はどちらになるんでしょうか。
は砺波市。
砺波市、
砺波市、
はい、
伝わるのよね、砺波市ね。
大丈夫です、ちゃんと伝わってます。
さっき土井くん間違えたからね、打ち合わせで
それ言っちゃいます、
打ち合わせで
打ち合わせの時に僕稲見って間違えたから言っちゃいます本当に富山県民なのこいつっていう話言っちゃいますからではですね、ちょっと僕も、ちょっと変な汗が出てきたのでということで、今日はもう一組ゲストをお招きしております。オーディ。